ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、今日は午前から984円安ということですけれども、この下げの背景はというところがまず一番気になるんですが、
まあ、熱狂が一瞬にして不安に変わるというよくある現象です、うん、
はい、
よくある現象なんですけども、まあ、そもそもあの背景には、買われすぎていた、スピード違反の状態にあった日本株が、
はい、
まあ、軽い、障害物に当たってしまったといいますか、目の前に何か不吉なものが見えた、うんうん、まあ、そんな感じなんでしょうが、ただその今回、まだ結論とらしきものは出てないんですけども、不吉なサインっていうのはそれなりに確率がある不吉なサインだったなというのが、
ほうほうほう、
金曜日の展開です。あの、はい、金曜日の、ザラバぐらいまではですね、39,200円ぐらいまではあのスペシャルコーテーション3月切りの、その、まあ、バランスといいますかね、買われすぎた分の調整、需給の短期的な需給の調整と説明できるんですが、うん、で今日の下落については金曜日のアメリカのマーケットの展開ですね、これを受けている、まあ、ここをしっかりと分析しなきゃいけないと、うん、で、まあ、先に結論言っておくと、全然下げ足りないですね。
あ、そうです
ね、全然足りないです、これじゃ。
わかりました。鈴木さんは今朝午前ご覧になって、ま
あ、ある程度下げるだろうなっていうような前提で、まあ、今日の寄り付きを迎えたところではありましたが、まあ、900円安ってやっぱり一日としては来たなっていう感じではありますけど、まあまあ、あのどこまであの今回 の, そのいわゆるニーサの回答はですね、はい、まあ、そういうものが出てくるかというところですよね、
はい。不吉なサインが出ていたということですけれども、このあたりじっくりこの後伺っていきます、はい、今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
その不吉なサインというのは2つあります、
はい、
まあ、1つはアメリカの雇用統計です。雇用統計27万5千人だったかな、あの雇用、労働需要サイド、企業サイドのデータとしては、これは1年前と比べて 1.8% ぐらいの増加でありまして、そんなに心配することはない。まあ、失業率が 3.9 になったとか、まあ、賃金がどうしたとか、あるいは製造業が減ってるとか、いろいろ細かいことあるんですけども、労働を需要する企業からの情報ではですね、アメリカ経済は着実に前進しているというのが、
はい、
おそらく新聞とかで報道された内容でした、うん、しかしこの雇用統計っていうのはもう一つのサイドから見なきゃいけない統計でして、労働の供給サイド、家計調査のデータというのがあるんですよ、はい、これはあんまり人々の目に触れることはありません。唯一この家計調査からのデータで人々が目にするのは失業率統計、
はい、
今回 3.9% まで上昇してました。あれはですね、家計調査データ、まあ、家計調査データと雇用統計データの差はどこにあるかというと、雇用統計データは企業の方に直接、多分とインプットする形でオンラインかなんかで今やってると思うんですけどね、まあ、それなりにしっかりとしたですねデータをあの集めるんですけども、家計調査の方は当たり前ですけども、まあ、個人情報に関わるところがあったりプライバシーの侵害になったりするので、私の記憶が確かならいまだに電話かひょっとしたらネットかもしれませんけども、ざっくりとサンプリングしたですね、何千世帯とか、何万は言ってないと思うんですけどね、そういうのをずっとやってるんですね。あなたは今失業してますか、仕事に就いてますか、その仕事はフルタイムですか、パートタイムですか、あなた年齢はいくつですか、あなたは、白人系ですか、黒人系ですか、とか、アジア系ですか、とか、ヒスパニック系ですか、まあ、そういうのをあくまで、エビデンスになるものは何もないですよ。自己申告型でやるんですね。 で、失業統計は 3.9 だったと、ここまでが報じられてるんですが、今回、あなたは仕事をしてますかというですね、質問に対してですね、はい、答えた人が、去年に比べると 0.4% しか増えなかったんですよ。
ああ、そうですか、
ほとんど増えてないんですね。で、増えてるもののほとんどがですね、パートタイムジョブだったんですね。で、0.4% というのは、これは、ここが不吉な数字なんですが、四捨五入すると 0% になるんですが、過去1972年以降のデータ、私はまあ、変動相場制以降のデータしかあんまり関心がないので、それ以前は見てないんですけども、変動相場制に移行してからの、自由な、為替資本移動がですね、あるいは、その為替調整が行われるようになってからの統計で、なんだかんだともう50年以上のデータがあるんですけども、過去9回ですね、この 0.5% 未満の数字、就業者数の増加っていうのが伸びなくなってきたっていうのがあるんですけども、その9回のうち7回は案の定景気後退に入ったんですよ。
ああ、そうですか。
だから9分の7ですから約8割なんで、確率としては非常に高いんですね。いつかは来ると思ってたんですけどもね。ただその中で2回、0.5 を下回って、1つは 0.3、1つは 0.1 だったんですけども、それを下回るんですが、そこから V 字型に回復するケースがあります。はい、V 字型に回復するケースというのが、95年のケースと、それから2011年のケースなんですよ。はい、で、今回もその V 字型に回復する可能性はあるんですが、その前の2回と異なる環境が1個あるんですね。はい、で、95年の場合は、もうその時点でですね、就業者数が減ってる時点で、FRB は2度金融緩和を行っています。はい、で、2011年の場合は、ご存知の通り、リーマンショックなどでまだゼロ金利政策を続けている。両方とも金融緩和状態の中で、就業率が落ちて、そこから V 字回復するというようなんですね。今回は、就業者数の伸びが、どんどん落ちている中で、未だに引き締め状態にあると。緩和を行っていない。ましてや、量的引き締めはまだ続けている。この状態の中で、雇用が悪化しているわけですね。はい、こうなると、これはどんどん後手に回っていく可能性があると。6月に一応利下げがあると言われてますけども、それまでの間に、これから3月雇用、4月雇用、5月雇用、6月雇用というですね、この4つぐらいですね、重要な指標を迎えていくんですけども、この間に真っ逆さまに落ちていくリスクがあるかもしれないと。まあ、これを、過去のデータを見る限りですね、その懸念が出てもおかしくないと思います。私も事実と思いました。ただですね、ここで一つ問題があります。はい、それは何かっていうと、冒頭でも紹介した通り、これ、家計調査データなんですよ。
はい、
家計調査データっていうのはね、そのさっき言った通り、アンケート型なんでね、あんま当てにならないんですよ。で、もっと言うとですね、私は今アメリカの失業率 3.9 って言ってますが、本当は 4.9 じゃないかと思うんですよね。
もっと高い。
つまり、電話で聞かれたので、あるいはネットで聞かれたんで、仕事してるわよ。何の仕事か聞かれないんですよ。何の仕事かもし聞かれたら、いや、YouTuberですって言ったり。インスタグラマーですって言ったり、インフルエンサーですって言ったり、今どんどん新しい仕事が増えてますから、ちゃんと答えてんのかなっていうところがあるんですね。うん、ただまあちゃんと答えてるのかなという数字の中でも、就業者が減ってるっていうのは、これは懸念すべき事態です。
はい。
有識事態です。はい。で、有識事態なんですが、まあこれに対して金融緩和らしきものがいつ行われるか、これがいよいよ焦点になってきた。果たして折り返し地点をうまく FRB は乗りこなす、超えていくことができるのか、これが1点目です。
はい。
もう一個はもう端的に言って半導体株についてです。NVIDIA の株価が1日の動きとしてはかなり大きな値動きになりました。まあ、ただこれはですね、いろんな見方があります。ファンダメンタルデータを見て、半導体の中での細かな指標、リードタイムという数字ですけども、それが悪くなったなんていうキャッシュウッドなんかは、騒いでたみたいですけど、まあ、それって、ね、ちょっと過去データ見ないとなっていうのはあるんですけどもね。まあ、そういう細かいことを言ってですね、ここに、ほころびが見えたなんていうことをやってる人が見るんですが、私は単純に今週アメリカがトリプルウォッチングでと言ってですね、はい、アメリカの SQ が今週あるんですよ。で、今週アメリカの SQ で最も注目されてたのが NVIDIA の個別オプションで、NVIDIA の個別オプション1000ドル、まあ今900ドルぐらいまで言ってたんですけども、反落して800何ドルだったかな。 その1000ドルのコールオプションに大量の買い目があったり、個別オプションで急にものすごい買いを集めてたんですよね。で、ボラティリティが 70% いったり 80% いったり、う
ん、ちょっとすごいですね、ま
あ、とんでもない話ですよ、はい。まあ、それがありましたので、ちょっとブレーキを踏んだら、それが普通だったら止まれるんでしょうけども、軽くブレーキを踏んだ瞬間に、車がスピンしそうになったと、うん、こんな感じなんじゃないかと思うんですが、いずれにしても、ここまでの勢いが強すぎただけに、はい、その反動というものが懸念されているのが今週の展開です、うん。まあ、こういう状況の中で日本株は終始スタートしましたが、冒頭で言った通り下げ足りないというのは確かに値幅まで見たら1000円なんで、新聞でもラジオでもみんな大騒ぎするでしょうけども、これ騰落時で見ないといけないのと、まあ、それともう一つはこれ、下げたとて1000円下げたとてですよ、 2.5% ですよ、4万円時代からすると。で、高値から見ても高値4万500円までいったと思うんですけども、まあ、5% 下げるって言ったらざっと2000円下げるんですよ、うん、2000円下げても3万8500円なんですよ。
そうですね、
例えば今日の寄り付きでいきなりですよ、いきなり、今日のスタートが3万8500円でスタートしました、あるいは3万8000円でスタートしましたって言ったら、あ、これはこの2週間、この2週間というのは日経平均株価が史上最高値を取ったって言ってお祭り騒ぎになりましたよね。まあ、何でもそうですけども、祭りの時っていうのは酔っ払うもんですわな、騒ぐもんですわな。まあ、これは咎めっていうのは当然あるわけで、祭りの後になって急にシラフになって、急に冷めて、酔いが冷めて冷静になって怖くなって売る。まあ、その売り物が出たら一気に 5% ぐらいの調整になるかなと思って見てたんですが、まだ全然下げきってないと思うんですね。というわけで今週のストラテジーとしては、
はい、
残念ながら見送らざるを得ません。
ああ、そうですか。
見送りです。これ、ドーンと下げてたら買っていっていいと思うんですけど、一応ですね、まあ、ずるい言い方をすると、先週売りというアドバイスをしてうまく当たってですね、6勝2敗になったんで、6勝2敗1分けになったんで、一回休んだ方がいいなと。勝つか負けるか分かんない勝負なんてやってもしょうがないので、で、今週の私の戦略は見送りです。見送る代わりに、大きく下げたものをしめしめと、思うものですね。これを買っておこうとか、これはありだと思います。
はい、
あるいは、週間戦略っていうのは、まあ、改めて紹介すると、月曜日から金曜日までの、戦略なので、その後の金曜日の夜から月曜日の、早朝までは見てませんので、これは必ず金曜日の大引けで反対場面をしてもらわなきゃいけないというルールでゲーム設定してるんですけれども、まあ、一週間まっすぐ行くとは思わないんですよ。
はい、
下げ続けるとか、上がり続けるとかもありえない。おそらく今週もまたですね、アメリカでは消費者物価指数というですね、非常に頭の痛いテーマがあって、予想ではなかなかこれが下げ渋るということが予想されている。さらにはもう一つ、小売というですね、どんどん悪くなっている統計があって、この二つを、火曜日12日とですね、木曜日14日にこなさなきゃいけないんですよ。となるとアメリカ株がもう含めて日本株も下げては戻り、戻っては下げという二度ほどですね、循環するかもしれませんので、勇気のある方は、それこそ大きく突っ込んだところで買って戻ったところを売るという展開もありかと思います。で、ただですね、もう、祭りは終わったので、一旦は祭りは終わったので、
はい、
宴は終わったんで、これ戻りは売らなきゃダメです、一回。トレーディング的には。ポートフォリオとして銘柄を買ってる人は、買い続けてというか持ち続けていいと思うんですけども、その証拠にですね、今日、冒頭でですね、前場の終値を見て、と思ったのが、ボラティリティ下がってるんですよね。
これは何を意味してるんでしょうか。
いや、諦めたんですよ。簡単に言うと、
はい、
4万円以上っていうのを一気に4万1000円だ、4万2000円だっていう、その祭りが終わった証拠です。あれがまあ、祭りの状態で、どんどんまだまだ上を向いていたら、まだまだボラティリティは上がっていくでしょうし、もちろんこれ SQ が終わったんで、3月切りの最後、動いたですね、ボラティリティがなくなったんで、こんな風に下がるんだという見方もありますけれども、普通これだけ株が下がれば、ボラティリティは上がるものです。
うん、
にもかかわらず、これだけ1000円安しているにもかかわらずですね、ボラティリティが下がってるっていうのは、これは株式市場が諦めた証拠です。う
ん、まあ、岡崎さんよくボラティリティは血圧みたいなもんだとおっしゃってますけど、まあ、正常な血圧に戻ってみたっていうところです。
正常な血圧に戻ろうとしてるんですけども、はい、正常な血圧に戻っていくと、なんてバカなことしたんだ4万円とかね、そんなことを今考えてるところなんでしょうね。
さあ鈴木さん、そういった大きな動きの中、 物色はどうしていったらいいんでしょう。
とりあえず、ここまでずっと変わってきた、散々言われた日本株が世界から評価される、はい、7つも8つもいろんな理由があったわけですよね。東証市場改革が効いてるとか、はい、その利回り的にも海外から安いとか、その7つか8つあったうちの、これからどれが効いてくるか、どれが、絵に描いた餅で終わるのかっていうのは、ずっと試されていくなっていう感じがしますけどね。
でも7つも8つもね、書くこと自体がね、酔っ払ってるんですよ、
そ, そうですか。
くどくどくどくど言うので、買うときに理由は1個で十分ですから。うん、1個の理由で、人間っていうのは、相場師っていうのは勝負してるわけで、で、売るときもまた最終的には1個なんですよ。で、その1個突き詰めた1個っていうのが、確信持ってる人はそれだけで動くでしょうし、買うときも、売るときも、おそらく売った人も1個の理由だけで売ったと思うんですよね。で、その1個の確信が持てる買い材料が、見つかるかどうか、今週いっぱいそれを探す時間になるかなと。ひょっとしたら今週見つからないかもしれませんけども、ただ、随分こうひどいことを言ったように聞かれるかもしれませんが、日本株が強いってことは、これは間違ってないです。
はい、
トレンドが折れてると思わないし、うん、背骨もしっかりしてますから、7つも8つも理由を挙げてもらいましたから、理由はしっかりあるので、その中のどれか1個が生き残るだけで十分です。で、確実に強烈な1個が強く輝くことの方がですね、いくつもいくつも並べるよりもよっぽど価値があると思います、
この会社は信じられるっていうところをこういったタイミングでコツコツ買っていくと、
はい、と思いますね。
ちなみに全然下げ足りないとおっしゃいましたけれども、どこまでいけば下げ足りたと。
まず4万円からの2000円安、3万8000円が1点目、はい、で、それよりももう一個いくと 10% っていうのは行き過ぎだと思いますから、はい、10% っていうのは4000円安、3万6000円ですよね。ザラバの高値からいけば3万6500円なんですけども、そこまで行く必要はないと思います。はい、ですから、3万8500円ぐらいから3万6500円のどこか、幅が2000円もありますから、私、座教家にしてみるとですね、随分曖昧な言い方をしてるんですけども、はい、どんなに絞ってもここは曖昧に言わざるを得ないと、一つとして確信の持てるものはないので、ここについては、はい、ざっくりまだダメだということしか言えないですね。
さあ、では今日の株365の動き見てみましょう。いかがでしょう。
は
い、
現在801円ですが、スタートが3万9000飛んで22円、高値は3万9107円までありました。これがいけなかったですね。最初からもう下げ切ったところで始めた方が良かったと思います。安値は3万8700飛んで2円、現在は少しまた動いて3万8802円ということになっています。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。4月20日土曜日、東京で開催。岡崎亮介、清川玄徳の投資戦略セミナー in 東京追加講演です。12時半会場、1時開演です。講師は、この番組でおなじみ、岡崎亮介さん。進行は、大橋弘子さんです。プログラムは、岡崎さん、大橋さん、お二人による、クリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さん、清川さん、大橋さんによる徹底討論、日米株式投資戦略2024です。ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりと分かりやすく解説します。さあ、岡崎さん、追加講演、4月の20日です。
これ、もともとのセミナーは実は一昨日、土曜日に行ったんですけども、まあ、うるさかったですね。
盛り上がりました。
うるさかったっていうのは、私と、清川玄徳君とのですね、はい、意見が、
はい、
対立するところが、二人とも、声を張ってですね、はい、何度も何度も脱線しながらですね、
はい、
それこそ大昔の、光ファイバーの時代なんかもこんなのあったぞとかですね、プラザ合意なんていうのはこんなのあったぞ、もう昔話になるとお互いですね、もう、意見がこう全然譲らないもんですから終わりがつかない。で、最終的には一番面白い議論は、今のチャット GPT のこの AI 相場っていうのはどう見るかというところで、
はい、
非常にユニークなと言いますか、あまり普段は聞けないような議論ができたのじゃないかと思います。結論は出ませんよ、当然。未来のことなので。ただ、4月20日になると、この今起きている調整局面も、はっきり、 終わったかまだかっていうのが見えてくると思うんですね。で、アメリカの金融政策も、もっと言うと日本の金融政策もはっきり見えてくると思うんですね。ですから、今回3月9日に、つくめきれなかったテーマについて、かなりのものが、答えが出るというか、ひょっとすると、今ある喧騒というのは終わってるかもしれないので、全く新しい綺麗な景色が見えてるかもしれませんね。はい、そのあたりのところを、お楽しみに待っていてもらいたいなと思います。
はい、4月20日東京で追加公演です。こちら入場は無料です。定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。会場は東京駅から歩いてお越しいただけます。新牧町ビル8階 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 8A です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは4月の18日木曜日正午までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会です。今回も盛り上がりそうです。お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。
はい、今週は、アイシンです。銘柄コード7259ですね。トヨタ系の、スケさん、カクさんなんていうので勝手に呼んでますが、電装化アイシンかというところの、アイシンです。電子部品ですね。駆動系、今その EV になるときに E アクスルっていう、ガソリン車のエンジンに変わるようなものが E アクスルと言われて、モーターとバッテリーとインバーターが三位一体くっついてるんですが、はい、これがアイシンの今得意とするところです。もう一つ制御系というブレーキです。これ回生強調ブレーキという油圧とそのモーターの回転を使ったブレーキというのが、ガソリン車でいうとエンジンブレーキみたいなものですよね。
はい、
この2つが得意、両方駆動系と、制御系という相反するものがどちらも得意というのがこのアイシンの持ち味です。で、これから、EV ではそのテスラと中国勢が先行してずっと日本勢置いてかれてしまったんですが、ここに来て、テスラと中国が、補助金も、カットされ始めてきてますので、少しペースダウンしてきていると。ここから日本の自動車メーカーが2027年に向けて、世界に再び出ていくというところに狭間回帰に来ているような感じがするんですが、今第一世代のこの E アクスルというモーターが今供給しているところですけど、来年2025年に第二世代、ぐんと、燃費に変わる電費なんてよく言いますけど、はい、電気の効率性ですよね。それのもうこれ5割 15% アップした、E アクスルを2025年来年出してきます。で、2027年にこの第3世代を出してきて、でこれでアイシンは、トヨタ車のフルラインナップの自動車向けに E アクスルという、その EV の駆動系の部品を出してくるということになりそうですね。で、これ今 PBR が 0.8 倍ぐらいです。
はい、
で、今トヨタグループが、電装もそうですが、トヨタ自動車機も、持ち合い株を一斉にグループ同士で売却しているところですので、トヨタグループ全体に株価の頭の重い時期を今経過しているというところなんでしょうが、はい、もうちょっと続くかもしれませんけど、これが明けた時には再びアイシンが考えてくる、配当利回りが、今日 5% ぐらい株下がってますんで、配当利回りがまた 3% に乗せてきたというところです。 PR が11倍ぐらいですね。3月末の配当を取るという意味でも、ここから少し狙っていきたいなというふうに思います。アイシンです。
はい、今日ご紹介したのは7259のアイシンでした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と、
そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。